毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップです。さて、今日の、まあ、テーマっていうところなんですけども、今、国際社会は中国とどう向き合っていくのかということで、先日行われた G7 広島サミットでも、まあ、重要な議題の一つになっておりました。その中国なんですけど、アメリカとの関係がやっぱりこのところずっとこうギクシャクしたままということで、今日はその米中関係の行方についてですね、飯田さん。
はい、今日から6月ということです。
はい、
毎年6月になるとこのアジア太平洋地域の、まあ、安全保障の観点から、まあ、注目を集めるある町があるんですよ、都市があるんですよ。
はい、
まあ、それはシンガポールです。
お、
明日6月2日から 3日間、はい、シンガポールでアジア安全保障会議、まあ、こういう名称の会議が開かれます。まあ、参加するのは、アメリカのオースティン国防長官、それと中国の李尚福国防大臣、日本 の浜田、康和防衛大臣も参加します。
はい、
まあ、合わせて30以上の国の、まあ、国防安全保障の責任者がシンガポールに一堂に会するわけなんですよね。で、このアジア安全保障会議は、シャングリラ会合というふうには呼ばれています。はい、
シャングリラって桃源郷とかっていう意味ありますけど、
そうですね、
はい、なんでこういう名前がついてるんですか。
はい、理想郷桃源郷って言いますよね。はい、まあ、シンガポールの中心地に高級ホテルがありまして、シャングリラホテルと言います。
あります、
ね。で、はい、で毎年ここが会場になってるからこう呼ばれてるんですよね。
なるほど。
まあ、私もロビーまでは行ったことあるんですけど、まあ、中に入ったことない感じです。はい、まずそのシンガポールでのシャングリラ会合から紹介しようと思ってます。
はい、
でこれそもそもは、イギリスのシンクタンク、名称で言うと国際戦略研究所、ここが主催してます。まあ、民間の会合ですけど、まあ、かなり、まあ、政治的な重みを持っています。
はい、
2002年に始まり、毎年1回開いています。で、まあ、主催者が決めた、まあ、プログラムにのっとって、まあ、要人や、安全保障の研究者の、まあ、講演があります。
はい、
また複数人でのパネルディスカッションもあります。ですけど、まあ、せっかくこれだけの顔ぶれが同じ時期に同じシンガポールに集まったんだからとか、まあ、考えるのがまあ普通ですよね。
そうですね。
そうなるとこの機会を利用して、2国間または数カ国が集まって、まあ、国防大臣や防衛担当大臣が集まって、まあ、個別会合や会談が行われると、まあ、時として、まあ、そっちの方が重要性を持つこともあるようですね。はい、
この間の G7 サミットでもそれをきっかけに2国間とかの、ね、話もありましたけども。はい、ってことは今回、まあ今年もその2国間バイの会談、はい、あるいは少人数の個別会合っていうのが開かれるっていうことですか。
はい、すでに決まっているものもあります。先ほど紹介した日本の浜田防衛大臣と中国の李尚福国防大臣による、まあ、日中防衛担当大臣の会談ですね。まあ、G7 広島サミットでは、まあ、中国への関与の重要性が確認されています。まあ、日本と中国の防衛当局の間ではホットラインの運用っていうのはこのほど始まっております。
はい、
でただですね、こうやって2人が顔を合わせるのがすごく重要でして、この李尚福さんっていうのは3月に国防大臣に承認したばかりなので、まあ、これは2人にとって初めての顔合わせになりますね。でまたお隣の韓国、まあ、日韓でも、まあ、防衛担当の大臣の会談が予定されています。まあ、こちらは実に4年ぶりということなんですよね。長い開かれてませんでしたね。で日韓関係は首脳同士の、まあシャトル外交相互訪問が再開して改善基調にあります。
そうですね。
で一番新しいニュースで言うと今週29日には海上自衛隊の護衛官が韓国の釜山に入って、その時自衛官の旗である旭日旗、
はい、
これを掲げて、これも長らくトラブルになってましたよね。
そうでしたね。
まあ、そういうふうになってます。
うん、
でさらには、日韓両国に、まあ、アメリカのオースティン国防長官も交えた日米韓の会談ですね。
はい、
で昨日、まあ、31日の朝に、まあ弾道ミサイルと見られるものを発射した北朝鮮、
はい、
まあ、失敗したようですけど、まあ、これの状況についても情勢についても話になると思いますね。はい、
そうでしょうね。でまあ、シャングリラ会合の公式スケジュールがまあメインになると思うんで、それとは別に行われるこういう会談会合という中で アメリカと中国の国防大臣会談は行われないっていうニュースが流れてきたんですよね。
はい、一昨日おとついの夜、流れてきました。
はい、
繰り返しますけど、アメリカのオースティン国防長官も、はい、中国の国防大臣もシンガポールのシャングリラホテルには来るんですよ。
ええ、
でアメリカは会談しませんかと申し入れたんですけど、中国側は拒否したと。
あら、せっかくのチャンスなの、
ですよね。で昨日中国の国防部は会見で、いやいや開けないのはね、アメリカが環境を作ってないんだっていうのも反論の会見も開いてます。これらはちょっと大きな意味を持ちそうなんですよ。はい、
このところで言うと昨年の8月でしたかね、ペロシ下院議長が、当時の下院議長のペロシさんが台湾を訪れて、で今年2月にはアメリカの領空に中国の偵察気球が侵入したっていう
ね
事件もありましたよね。でその後すぐ計画されていたブリンケン国務長官の中国訪問というのは延期になりましたもん、ね、
そのままですね。はい、でさらには4月にその台湾の蔡英文総統がアメリカに行って、
はい
はい、ペロシさんの次の今の下院議長のマッカーシーさんと会談してましたね。はい、で気球の騒ぎなんですけど、中国はあれは民間用だと、軍事用ではない偵察気球ではないと主張しましたけど、アメリカはこれ撃ち落として、
はい、
先ほどの日本と中国の防衛当局の間のホットラインの話をしましたけど、うん、アメリカと中国の間にもあるんですけど、このホットラインが全く機能してないんですよね。はい、
そんな中ロシアはウクライナ侵攻を続けているわけですけども、そのロシアへの向き合い方っていうところでもアメリカと中国両国の間にはこう深い溝みたいなものがありますよね。
はい、紹介してきましたこのアメリカと中国の国防大臣の会談が決まらないっていうのはそのロシアも絡んでるんですよね。アメリカは実はこの李尚福国防大臣を制裁対象のリストに入れてるんですよ。これトランプ政権時代の2018年の9月のことなんですが、当時李尚福さんは中国の軍の中でその、ミサイルとか、戦車とかいわゆるその装備を、開発したりこう、いわゆる導入したりする部門だの、責任者だったんですよ。
要職だったんですね。
はいはい、
そのところ
でアメリカはこの李尚福さんが、ロシアからの最新鋭の戦闘機や地対空ミサイルの調達に関与しているということで、彼自身個人を制裁対象にしているわけですよ。で、具体的にはアメリカへのビザを発給しないとか、制裁対象になってますね。それもやっぱり今回のハードル、会談が実現しないハードルになってます。
なるほどね。
でしかもこの李尚福さんなんですが、
はい、
習近平国家主席が高く評価していて、それもあって3月に、国防大臣に抜擢してるってことなんですよね。はい、
ただこうもし米中の国防大臣の会談が実現すればなんて期待してる人多いと思うんですけども、それでもやっぱり実現しない理由っていうのは、
私も期待してたんですが、中国はこの李尚福さんへの制裁を解除してくれというふうに求めてました。
はい、
でアメリカはいやいや制裁 対象のままでも会談開こうよって来たんですけど、中国からするとやっぱりこのメンツの問題もありますよ ね。習近平国家主席が評価がしてるこの李尚福さんで、新しく就任したばかりの防衛大臣が、国防大臣が制裁対象のままでいいのかってことはやっぱありますよね。はい、アメリカにしても中国にしても、不安定な関係が続くと、経済や外交でも大きな負担になってるんですよ。
そうですね。
はい、でシャングリラ会合のような国際会議の場が、関係をいいものにする転機になるはずだったと私は思いますね。はい、
いやただそのアメリカと中国ってのはもう今や二大強国ですから、はい、国際社会にとってもこの2つがいがみ合ってるっていうのは歓迎できないですよね。
そうですね。ただこれ米中関係 の微妙なところで喧嘩をしながらも、米中の間ではいろいろな動きが出てます。はい、まずは経済からってことで、先週25日にはアメリカと中国の、商務担当大臣の会談がアメリカの首都のワシントンで開かれました。でそれに先立つ今月の前半には、安全保障も含めて、大統領補佐官が、中国 の王毅、政治局員、元外務大臣ですね、で場所を離れてオーストリアのウィーンで、膝詰めの会談をしたと。これは2日間で、8時間も喋ったっていうこと、会談したってことですから、かなりのものが出てるはずなんですよね。
なんかこう表上では喧嘩してるように見えますけども、でも裏ではいろんな動きがあると。
はい、 まあ、これの繰り返しの歴史だと思います、うん、で悪循環を避けるためにはアメリカも中国も関係の正常化にも歩み寄りを、まあ、探り始めていると思いますね、
はい、
私はそう言っていいと思います、
うん、
で 米中関係ってのはこれまでも山あり谷ありで、まあ、谷つまり悪い状況の時にはどちらもまあ山を目指すわけですよ、うん、山つまりいい状態ですね、うん、
はい、
ですけど、まあただまあ経済分野と違って、まあ、軍はまあ特別国防問題って特別なことですから、
はい、
まあ、中国にしても今はアメリカには表向きには甘い顔できないって私はそういうふうに見てますね、はい、でこのシンガポールの、まあ、米中の国防大臣会談正式には行われませんが、
うん、
ただシャングリラ会合では、まあまあ、レセプションなどもいろいろ用意されてるんですよね、
う
ん、でアメリカと中国の国防大臣がまあ言葉を交わすなどのまあ接触が私はあると思ってます。それが実現すれば、まあ李尚福さんが今年3月に国防大臣に選出されたからも初めての2人の顔合わせになりますね、あのオースティン国防、長官と、はい、
うん、
まあ、私はもうそういう機会があれば改善関係改善への次のステップにつながると思ってます。
そうですね、
はい、
立ち話でもね、
まあ、そういうことなんですよ、はい、冷たい対応に終始して表向きには、まあ、そっけないかもしれませんけど、まあ、双方ともその辺はまあ運の呼吸でやっぱり分かってると思うんですよね、はい、
そうですね、まあ、公式なものじゃなくてもせめてこう接触する機会だけでもっていうところですよね、
は
い、
で願わくばですね、その次にはやっぱり延期されてるままになってるアメリカのブリンケン国務長官の中国訪問、
あ、
まあ、繋がればいいと思いますし、
うん、
もっと言うと11月になればAPEC アジア太平洋経済首脳、協力会議、
はい、
これの首脳会議がサンフランシスコで開かれるんですよ。で中国もメンバー国です、
うん、
でアメリカで開かれる APEC の首脳会議に、うん、習近平さんも出席するわけですよ。
お
でバイデン大統領と個別の首脳会談を私は行わないわけにはいかないと思うんですよね。
そうですね、
ですから、まあ、それから遡ってやっぱり環境整備をそろそろ進めなくちゃいけないという時期に入ってますね。
やっぱり下地を作っておかないとっていうタイミングになりそうですけれども、ね、うん、はい、あとは来年の年明け早々には台湾の総統選挙が控えていますよね、
はい、
このままだとちょっとその台湾を挟んで米中の対立っていうのが一段と拡大する危険性もありますもんね。
はい、全くその通りだと思います。ですからアジア太平洋地域のまあ環境がまあ急に変わりつつ、まあ、激変しつつあるということですから、うん、まあ、シャングリラ会合の機会を捉えて、まあ、少しでもまあこれを生かす努力をアメリカにも中国にも両方ともにも行ってほしいと私は本当そう願いますね。
はい、明日から、開催されるということでこのシンガポールで行われるアジア安全保障会議の行方も注目です。飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。